あなたも最近 AI エージェントって言葉なんかよく聞きませんか？
ああ、聞きますね。すごく話題になってますよね。
オープン AI の CEO も企業の生産性を劇的に向上させるなんて言うから余計に気になって。今回はですね、いただいた資料、マネルトさんの記事ですかね。これをもとにこの AI エージェントって結局何なのかちょっと探っていきたいなと。
いいですね。深掘りしましょう。
はい。具体的に何をしてくれるのか、チャット GPT みたいな生成 AI とか、もっと先の AGI とはどう違うのか、あとメリット、デメリット、それから実際のサービス例なんかも見ていきたいですね。
ええ、重要なポイントをつかんでいきましょう。
まず、そもそも AI エージェントって何？っていう基本のところからお願いします。
はい、ですね、AI エージェントっていうのは、まあ、あなたが設定した目標があるじゃないですか。
目標、はい。
例えば旅行の計画立てて予約までお願いみたいな、そういう目標に対して必要な情報を集めたり計画を立てたり、さらには実際の予約手続きまで一連のプロセスをこう自律的にやってくれる AI システムのことなんです。
自律的？つまりただ言われたことをやるだけじゃなくて。
そうなんです。そこがポイントで、自分で判断して動くっていうのが大きな特徴ですね。
なるほど。記事にも特徴として1、自立性、2、連携性、3、実用性ってありましたけど、その自立性が肝なんですね。
ええ、いろんなシステムとかサービスとつながる連携性とか、実際にアクションを起こす実用性も大事ですけど、やっぱり自分で判断して動く自立性がないと始まらないかなと。
でもその自立性ってどこまで信用していいんですかね。なんか勝手に変なことしないのかなってちょっと心配になったりも。
ああ、それはいい視点ですね。もちろん現状はまだ完璧ではないです。限界はあります。
なるほど。
でも目標達成のためにある程度の判断はちゃんと自律的にこなしてくれると。それとよく比較されるのが生成 AI、 チャット GPT とかですけど、これとは役割が違うんですよ。
ああ、違いますよね。生成 AI は文章を作ったり絵を描いたり、
そうそう、コンテンツを作るのが得意な、まあ、アーティストみたいな存在だとすると、
アーティスト、うんうん、
AI エージェントはその目標達成のために情報を集めたり分析したりサービスを使ったり実際の作業を実行する方に重きがある。どっちかというとプロジェクトマネージャーみたいな感じですかね。
あー、アーティストとマネージャー、それはすごくわかりやすいですね。
ええ、
マネージャーが自分で判断してアーティスト、生成 AI とか他のツールとかをうまく使ってプロジェクトを進めるみたいな。
まさにそんなイメージです。だから資料にも、将来はこの AI エージェントが生成 AI を使いこなすようになるかもって書いてあったんだと思います。
うわ、それはすごいことになりそうですね。連携したらもう。
ええ、その連携は非常に注目されてますね。
じゃあもう一つ、 AGI、 汎用人工知能、これとはどう違うんですか？
はいはい、 AGI ですね。これはもう人間みたいに本当に幅広い知的タスクを何でもこなせる強い AI を目指す、まあ、壮大なコンセプトですよね。
まだ実現してない未来の技術って感じですか？
そうです。現状の AI エージェントはあくまで特定の目的達成に特化したいわば弱い AI のカテゴリーに入ります。
弱い AI、 なるほど。記事の例だと SNS でフォロワー増やしてっていう目標があった時に、AI エージェントは投稿を作ったりとか言われたことはやるけど、
はい、
AGI だったらブログ立ち上げたり広告出したり、そういう指示されてない戦略まで自分で考えて実行しちゃうみたいな。
おっしゃる通りです。 AGI は目標達成のためなら手段を選ばず学習しながら多様な戦略を自律的に考え出すと考えられてますね。まだ先の話ですが。
なるほど。じゃあ今の AI エージェントに話を戻して、メリットは何でしょう？やっぱり効率化？
一番はそこでしょうね。業務効率化、情報収集、データ入力、レポート作成みたいな、まあ定型業務ですよね。これを自動化できる。そうすると人間はもっとクリエイティブな、人間にしかできない仕事に集中できると。
資料にあった営業の分業例、 AI が見込み客リスト作って提案書も作って簡単なメール営業までやるって結構具体的でしたよね。
あれはかなりイメージしやすい例だと思います。
それから個別最適化もメリットだと。ユーザーのデータに基づいてパーソナライズされた提案をしてくれるから顧客満足度が上がるっていう。
はい、 EC サイトなんかでは特に重要ですよね。 購入履歴とか閲覧履歴とかからその人に合ったものをおすすめるみたいな。
確かに。あと自律的なタスク遂行、一度目標を設定しちゃえば細かく指示しなくてもある程度やってくれる。
そうですね。複数の作業を同時にこなせるのも強みです。ただ現状だとウェブサイトへのログインとかで ID とかパスワード入力が必要な場面もまだ多くて。
ああ、そこはまだ人間がやらないといけないんですね。
まあセキュリティの問題もありますし、でも将来的にはパスワードマネージャーと連携したりする可能性も考えられています。
なるほど。
それにもう一部のキャプチャ認証、私はロボットではありませんっていうチェック、あれを突破する事例も報告されてるんですよ。
え、突破しちゃうんですか？それはすごいけどちょっと怖い気もしますね。
まあ技術的には可能になってきているということですね。もちろん良いことばかりじゃなくてデメリットもあるわけですが。
そうですよね。どんな点が？
一つはやっぱり精度とか対応力の限界です。複雑すぎる要求とか AI が学習してない分野のことはまだ難しい場合があります。まだ発展途上の技術なので。
まあ万能ではないと。
ええ。それからこれは結構大きな問題ですが、倫理的プライバシー上の懸念です。
ああ、やっぱりそこは出てきますよね。
個人情報とか企業の機密情報を扱うわけですから、データ漏洩のリスクは常にありますし、AI がどういう判断プロセスを経てその結論に至ったのかがわからない、ブラックボックス化の問題もあります。
透明性は大事ですよね。なるほど。じゃあ今実際に注目されているサービスってどんなのがあるんですか？
ですね、記事で紹介されていたのだと、まず中国発のマヌスですかね。これは招待制みたいですが。
マヌス、どんなことができるんです？
求人書類の評価とか不動産情報の収集、あと株価分析してウェブアプリ作ったりとか、かなり複雑そうなタスクをしかも高速で同時に複数こなせるらしいです。
それはすごいですね。 GAIA っていう性能評価でも他よりスコアが良いとか。
そういう報告がありますね。GAIA は結構実用に近いシナリオでの評価指標なので、そこで高いスコアというのは注目に値します。
なるほど。他にありますか？
あとはコンバージェンス AI っていう会社のプロクシー、これは無料プランもあるみたいですね。
プロクシー、こっちはどんな感じですか？
スケジュール管理とかリード獲得、メール送信、フォーム入力みたいな、もっと日常的な業務の自動化が得意みたいです。さっき話に出たリキャプチャー突破の事例もこのプロクシーですね。有料版のディープワークというのもあるようです。
へえ、日常業務を自動化してくれるのは助かりますね。
ええ、他にもオープン AI が開発中のオペレーターとかいろいろありますが、マヌスとかプロクシーの機能は特に具体的で面白いかなと。
そういう AI エージェントってもう実際にいろんな分野で使われ始めてるんですか？
はい、そうなんです。記事にもありましたけど、例えばカスタマーサポート、問い合わせに自動で応答したり、在庫確認したり、注文処理したり。
ああ、24時間対応とか可能になりますもんね。
それは大きいですよね。あとは金融分野での市場データの解析とか、予診審査とか。
なるほど。
それから医療ヘルスケアの分野でも、バーチャルアシスタントとして24時間問い合わせに対応したり、遠隔診療の補助、画像診断の支援なんかに活用が始まってるようです。
うわー、本当にいろんなところでもう静かに活躍し始めてるんですね。
水面下でどんどん導入が進んでいる感じですね。
さて、じゃあ今回の探究をちょっとまとめてみると、 AI エージェントっていうのは要するに私たちの目標達成のために自律的に行動してくれる AI っていうことですね。
そうですね。コンテンツを作る生成 AI や何でもできる未来の AGI とはまた違って、今まさに実用化が進んでいるツールと言えるでしょうね。
業務効率化みたいなすごく大きな可能性を感じますけど、一方でまだ精度とか倫理的な課題も残ってると。
はい、その通りです。ただ技術の進歩は本当に早いですから、これからもっともっと身近な存在になっていくのは間違いないと思いますよ。
そうですよね。最後にですね、あなたにもちょっと想像してみてほしいんです。
はい。
もしあなた専用の AI エージェントがいて、それが他の AI ツール、例えば生成 AI とかも全部使いこなしちゃって、情報収集から資料作成、簡単な連絡まで全部肩代わりするとしたら、あなたの仕事とか学びとか、あるいは日常生活ってどんな風に変わると思いますか？
それは
ちょっと想像してみるだけでもなんかワクワクしませんか？
確かに働き方とか時間の使い方が根本的に変わりそうですね。